根性与えられました聖書の箇所は、マルコによる福音書6章45節から52節です。新約聖書73ページです。マルコによる福音書6章45。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず、心が鈍くなっていたからである。今日伴ってくださる主、宍戸俊介牧師、
ただいまマルコによる福音書6章の45節から52節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の45節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。それからすぐというふうに始まっています。これは直前に起きていた出来事を表しています。すなわちイエスが共にいる人たちをごくわずかと思えるもので豊かに養ってくださったという出来事を表しています。で、先週もこのことは考えたのですが、今日の箇所を聞くにあたってもう一度先週聞いた出来事を確かめておきたいのです。シエスが大勢の人たち、男の人だけで5000人いたというふうに言われているんですが、その大勢の人たちをわずかのパンと魚で満腹させられたと述べられている出来事は、これはパンの量が増えたということを言い表しているのではありません。そうではなくて、困窮しすっかり行き詰まってしまったかのように思える弟子たちのただ中に憐れみの主が立っていてくださり、人々の困窮を深く憐れんで、その憐れみの姿勢を持って人々に仕えてくださった。そのことで困難が実際に乗り越えられていった、困窮状態が解決されたというのが本当の奇跡です。私たちの交わりのただ中に憐れみの主イエス・キリストが立っておられる。私たちをどこまでも深く憐れみ、慈しんでくださり、仕えてくださるというそのことが、普通では決してありえない本当の奇跡なんです。 主イエスが自分たちに本当に深く憐れみを持って仕えてくださった、そのことを実際に経験した弟子たちには強い印象が残りました。そしてこのあと幾度も幾度もこの日の出来事を思い出しながら語り伝えるようになったのです。何度も何度も思い起こされ語り伝えられていくうちに、話を聞いた人たちの間では細かい数字や場面場面についての言い伝えが変化してしまって、この話は5000人の給食と4000人の給食という2つのバージョンの話に発展をしてしまいました。それくらい実はこの出来事というのはこの場にいた人たちに強い印象を残す出来事だったんです。でさて今日のところではその直後の話なんです。満腹して喜んでいる群衆を主イエスが解散させられる。そして直弟子たちに対しては群衆を解散させるよりも早く船に乗ってこの場所から離れるように、向こう岸のベツサイダに向かっていくように指示をなさっておられます。で主イエスが弟子たちに何事かを強いて行わせるということは珍しいことなんですけれども、今日のところでは、弟子たちを強いて船に乗せ向こう岸のベトサイダへ先に行かせたと、そういうふうに言われています。強いられた形で船に乗せられたということは、これ逆に弟子たちの側から考えますと、弟子たち自身はこの日もっとこの場所にとどまっていたいという、そういう思いがあったということになるでしょう。どうして弟子たちはこの場所にとどまりたいと思ったのでしょうか。そしてまたどうして主イエスはそういう弟子たちを強いて船に乗せられたのでしょうか。でそれはおそらくこの日ここで起こっていた出来事の本当の意味を群衆のうちのかなりの人々が理解しなかったためと思われます。で今日の記事の最後のところでは、実は弟子たちですらパンの出来事を理解していなくおらずに心が鈍くなっていたのだと、そう言われています。この心が鈍くなる、あるいは鈍いというのはどういうことなんでしょうか。それはどこまでも自分の都合を中心にして、自分の都合に合わせてことの良し悪しを判断するというあり方のことを指しているように思います。5000人の給食、先週聞いたあの出来事は、これ先週申しましたけど、十字架と復活以外ではただ一つこの話だけが4つの福音書に共通して出てくるのです。そしてこの話はヨハネによる福音書ではどう言われているかというと、大勢の人たちがパンを食べて満腹した後、主イエスを自分たちの王に据えようとして連れ去ろうとしたのだという、この話の後日談のようなものが付けられています。ヨハネによる福音書の6章14節と15節のところです。新約聖書の174ページです。新約聖書174ページ下の段の真ん中あたりですが、6章のヨハネによる福音書6章の14節と15節を読みします。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。5000人の人たちは自分たちのお腹を満たしてくれる都合の良い指導者としてシエスを受け止めました。そしてこういう人物を自分たちの王にいただいて押し立てよう、そう考えたんです。でこのヨハネによる福音書の記事というのは決して誇張などではなくて、おそらく実際にこの通りであったのだろうというふうに言われています。昔も今もパンの問題を解決してくれる指導者を求める人というのはどこにでも大勢いるからです。 しかし主イエスはです、そんなふうに人々のお腹が満たされ朽ちくなればそれでいいというふうにはお考えにならないんです。むしろシエスの言葉としては、人はパンの身に来るのではない、神の口から出る一つ一つの御言葉によって生かされるのだという言葉が伝えられています。シエスはそのためにおいでになったんです。ですからマルコによる福音書では、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、それが一番イエス様の最初の言葉だったというふうに言われています。ところがその場で実際にシエスに養っていただいた5000人の群衆は、シエスの言葉によって神様と自分たちの間柄がきちんと与えられるということよりも、まず自分たちの空腹が満たされたということの方をどうしても大きく受け止めてしまいがちなのです。そしてシエスを大変にこの群衆の思いとしては歓迎をするということになります。シエスは自分たちの肉の欲を満たしてくれる、そういう素晴らしい指導者だと言ってシエスを祭り上げ、担ぎ上げようとします。でもし弟子たち自身がその場に長く留まっていたらどうなるか、弟子たちもまたシエスについて群衆から影響されてしまうかもしれないんです。シエスのことを、パンの問題を解決してくれる、そういう指導者だと思うようになるかもしれません。パンの問題を解決してくれる、あるいは自分たちのパンの問題の解決を願う、そういう群衆の抱えている不気味なエネルギーというものがこの場にはありました。そしてそれは、見たところはいかにもシエスに対して好意的に受け止められているように思えたんです。ですから弟子たちは、弟子たちの思いとすればその場にとどまりたいんです。自分たちの先生が大変に好意的に迎えられている、自分たちはその弟子なのだということは大変誇らしかったに違いないんです。しかしシエスはそういう群衆の不気味なエネルギーの影響を弟子たちが受けてしまうということを良いとお考えになりませんでした。それでシエスは弟子たちをなるべくその場から、なるべく早くその場から遠ざけようとなさったんです。そしてシエスに対して、自分たちの思いの期待を、自分たちの思いで期待している群衆に対してもすぐにこの場を離れ去って、めいめいの家に帰るようにおっしゃって、この集会を解散させられたのです。シエスはこの世の王や指導者たちのようにパンを与えるためにおいでになったのではありません。神様と私たち人間の間柄をきちんと結びつけるために、そして本当に人間が神様のものとなって生活していくことができるようになるためにおいでになったのでした。ですからシエスは群衆を解散させた後何をなさったか、まず山に登って神様に祈りを捧げ御心をお尋ねになったのだというふうに言われています。46節のところで、群衆と別れてから祈るために山へ行かれたと言われている通りです。シエスは神様と人間との間柄をきちんと結ぼうとなさる際に、いつでもまずはお祈りを捧げて神様の御心を確かめようとなさいます。どうして神様の御心を尋ね求めるのか、神様と人間の間柄をきちんとするんなら、どちらを先にしてもいいように思うかもしれませんけれど、しかし人間の心っていうのは実は変わりやすいんです。絶対に私は神様の方を向くなんて言っていても、そういう人間の心はそんなに長続きはしないんです。神様の方を向きますって言っても次の日にはもうすっかり忘れて自分中心にものを考えてるなんてことが人間にはよくあります。それに対して神様の方は、人間がどんなに背を向けるとしてもそれでもその人間を覚えてくださり顧みてくださる、そこは変わりません。神様が人間を思いやり慈しんでくださる、その御心っていうのは本当に深く大きく変わることがないんです。ですからイエス様はまずはお祈りを捧げて神様の御心の方を確かめられるんです。そしてその神様の御心を人間に伝えるという仕方で 神様と人間との間柄がきちんと結ばれるように働いてくださるのです。イエス様はそんなふうに群衆を解散させられた後、山に登ってまず神様の御心をお尋ねになったのでした。でところで、主イエスから送り出されて、強いて船に乗せられて送り出された弟子たちは湖の上でどうなったかというと、子に悩むという羽目に陥ったのだとここに述べられています。逆風が吹いたためだった、47節と48節にそんなふうに言われています。47節からお読みします。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが子に悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。夕方になったと最初に言われますから、この言葉を聞くと私たちはつい夕方5時とか6時とかそれくらいの時間を考えてしまいがちですが、実はこの夕方というふうに訳されているのは夜の時間の最初の時間帯っていう、そういう文字が原文では書いてあります。そして実は夜の時間というのは晩の6時から朝の6時まで12時間あるんですけれども、そこを4つに分けてるんですね。ですからその夕方というのは実は夕方の6時から私たちの時計でいうと9時ぐらいまでの間が夕方というふうに言われます。後ろの方で夜が明ける頃という言葉も出てきますが、これは今度は午前3時から午前6時まで、ですから夜が明ける頃って午前3時なんか全然私たちは夜が明けると思いませんけれども、この4つに分けた夜の時間の一番最後のところが夜が明ける頃っていうふうに訳されているんです。つまりここに言われていることは私たちの時計に置き換えて考えますと、主イエスから送り出された船が夜の9時頃にはだいたい湖のほぼ真ん中のところに差し掛かっていたのだけれども、強い向かい風のためにその風に逆らって漕ぐことに難儀をしていたというふうに言っていることになります。日が落ちる間際に陸地を離れた船は辺りが真っ暗になる頃にすっかり沖合にいたわけです。しかしそこで思いがけない向かい風に出会って目的地までなかなか進んでいくことができない。一生懸命漕いだんでしょうけれど、風の方が強ければ後ろに押し戻されてしまうわけです。でこの向かい風に漕ぎ悩む船というのが、昔からこれは地上の教会の姿を表すのだというふうに説明をされてきました。そう説明されることには理由があります。それはまさに湖の上で風に悪戦苦闘してなかなか前に進めなかったという弟子たちの経験が、私たちが日頃を過ごす現実の教会生活と重なるように感じられるところがあるためです。この時弟子たちの船にはシエスが乗っておられませんでした。シエスが不在になると教会はこの世の嵐に翻弄されてしまうようなところが出てくるんです。教会生活の中で私たちが絶えず探し求めるものは何かといえば、それはシエスキリストその方です。シエスが共にいてくださるならば、どんな困難に直面しても私たちはきっとそこをくぐり抜けて目的地にたどり着くことができます。しかしシエスが共にいてくださらなかったり、シエスを見失ったりする場合には教会もそしてキリスト者の生活も途端にうまくいかなくなるんです。私たちはシエスがわからなくなるとき、あるいはシエスがとてもよそよそしく感じられてしまうようなときには、この世の生活に翻弄されて不安や恐れに押し流されてしまいます。でそんなふうな意味で今日のこの箇所に出てくる子に悩んでいる船は地上の教会を象徴し、そして乗組員になる弟子の一人一人は私たちキリスト者に重なることがある、そんなふうに昔から説明をされてきているわけです。でさてしかしです、そういうふうに考えてみると今日の箇所の不思議な点というのは、イエス様が山の上で神様に祈りを捧げ そして一人一人に神様が慈しみを確かに注いでくださるのだと確認なさった後、湖の上で子に悩んでいる弟子たちのもとにやってきてくださるんです。そこまではいいんですけれども、イエス様はなぜか船のすぐ横を通って通り過ぎようとなさったんだというふうに言われている。この点が不思議な点なのです。どうして主イエスはまっすぐ船にやってきて船に乗り込んでくださらないのだろうか。ここは昔からたくさんの仲介者が悩み、説教者が悩んできたところです。どうして主イエスはすぐ船に乗り込んで弟子たちを安心させてくださらないんでしょうか。でおそらく主イエスがこの船の脇を通り過ぎようとなさった理由というのは、今船がいる現在地が航海の目的地ではないためです。主イエスは船のすぐそばを通られて、ご自身が弟子たちを見捨ててはおられずすぐ近くにいらっしゃるのだということを示してくださった後、さらに船に先立ってです、船が向かっていくべき方角を指し示してそっちの方に船を導こうとなさったんです。船の目的地に先にイエス様がお着きになって、そしてそこで弟子たちを迎えようとしてくださる。私たちもです、教会生活の中で主イエスが自分と共にいてくださる、自分たちと確かに共にいてくださる、そのことを知らされるときに慰められて喜び、勇気を与えられます。でもそんなふうに私たちが勇気を与えられる、慰められる、喜ぶっていうのは、今この時この場所で私たちが喜ぶためにそうなっているのではありません。私たちには一人一人神様がその人にふさわしい人生を備えてくださっています。そして私たちは一人一人がめいめい神様から贈り物として与えられているこの人生、自分の人生を生きて、その中で精一杯神様に感謝し賛美をしながら神様の御心の深さと愛の大きさを表して生きていく。そうして私たちは神様のご計画に基づいてこの世界に本当に神様の御業が素敵だということを表しながら終わりまで歩んでいくんです。私たちの人生の神様の覚えてくださっている目的というのは、私たちがそれぞれを人生を生きることを通して神様の栄光をこの地上に表すということです。そしてそれによってどんなに私たちが深い愛の中に置かれているのか、どんなに私たちが愛されて大切にされて生きていくのかということを、みんなで喜んで表しながら生きていくんです。主イエスが船にすぐ乗り込もうとなさらなかったのは、船が今さまよっているこの湖の真ん中が航海の終点ではないからです。主イエスはいつも私たちのそば近くを歩んでくださりながら、同時に私たちが歩んでいくべき道を指し示して導こうとしてくださるんです。ところがです、この晩弟子たちはそうやって主イエスが近づいてきてくださったのにもかかわらず、主イエスを幽霊と取り違えて怯えたのだとここに言われます。49節には、船に伴ってくださる主イエスを見て幽霊だと思い大声で叫んだというふうに言われています。50節の初めには、主イエスを見たのに怯えたのだと、そうはっきり語られます。49節から50節の初めにかけてお読みします。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。主イエスがそば近くにやってきてくださり弟子たちを力づけようとしてくださったのに、その主イエスを幽霊だと弟子たちが思ったのはどうしてでしょうか。これは湖の上を主イエスが歩いてやってこられたからにそう言いありません。普通私たちは湖の波の上を歩いたりはできません。理性的に考えるならば、湖の真ん中にポツンと浮かんでいる船に歩いて近寄ってくるものなどありようはずがないんです。ですから弟子たちは 自分たちと共に歩もうとしてくださる主イエスを幽霊だと思い違えました。で、幽霊が現れたなんて言って騒いでるのは一見迷信深いことのように感じるかもしれませんが、実は弟子たちが非常に合理的にものを考えた結果こうなってるんです。不合理なことには実は全て合理的に説明しようと思えば説明がつきます。自分が見たものがあるはずがないのだといえばそれは幽霊だと言ってしまえば、それで一応合理的に説明がつくわけです。あるいは私たちがよく聖書の記事で考えることからすれば、主イエスの復活とか昇天とか、それは弟子たちが思い描いた幻であり、人間の心の願いが投影された幻なのだ、そんなふうに説明をされることもあります。幽霊というのもそういう意味では一つの合理的な説明の仕方なんです。不安の中で自分たちは幻を見たんだ、そんなふうに説明がされるかもしれません。しかしです、キリスト教信仰の中心にある事柄というのは、主イエスキリストが十字架の死を死んでくださり、しかし三日目によみがえって実際に私たちともに日々歩んでくださるというその点にあります。私たちは今も主イエスキリストがこの私と一緒に歩んでくださっている、そのことを信じてそこに力を与えられるんです。自分の心の中に思い描いた観念を拝むのでもないし、自分の不安や恐れから作り出した幻想や幻にひれ伏すんでもありません。地上の教会というのは2000年の間、よみがえり復活した主イエスキリストがよみがえりの体を持って絶えず自分たちと一緒に歩んでくださっている、そのことを信じて地上に立ち続けてきました。でもちろんその復活の主の体っていうのは私たちが今それぞれ与えられている肉の体とは違うところがあります。私たちの肉の体は地上の生活を終えれば朽ち果て過ぎ去っていきます。主イエスの体はいわゆる私たちの肉の体とは違う不思議なところがあるんですけれど、しかし間違いなく体をお持ちであるからこそ主イエスは私たちに交わり御言葉をかけてくださるんです。この場もそうなんです。主イエスは怯える弟子たちに対してさらに近づいてきてくださり御言葉をかけてくださっています。安心しなさい、私だ、恐れることはない。これは弟子たちが不安になって不意に自分の心の中でこういうふうに思いついたとか作り出したっていうんじゃないんです。主イエスが確かに弟子に近づいてくださりこうおっしゃってくださったっていうんです。何よりも先に主イエスがおっしゃったのは安心しなさいっていう言葉です。そういう言葉で動揺する弟子たちの心をまず落ち着かせてくださいます。そしてその上で私だっておっしゃるんです。この私だっていう言葉は英語だと I am っていう言葉ですけれども、神様が人間に出会ってくださり神様ご自身をお示しになるときにおっしゃってくださる言葉なんです。私だ、私である、あるいは旧約聖書だと私はあってあるものっていう言い方をする場合もありますけれども、神様がここに私がいるっておっしゃってくださる、その言葉をこの晩主イエスは弟子たちに語りかけてくださるんです。そしてさらに恐れることはない、そうおっしゃって弟子たちに確かに恐れにとらわれる必要がないのだと受け合ってくださいます。しかしそれでもです、弟子たちの心の内には不安や不信の念があるっていうことをご覧になって、主イエスはそこで初めて船に乗り込んでこられるんです。ですると風が静まり船は順調に子に進むことができるようになりました。でこの出来事を経験して弟子たちは非常に驚いたのだったと51節に語られています。そしてどうもこの時の弟子たちというのはとうとう最後まで驚いただけで終わっているようなんです。最後の52節にはパンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからであると、 そう言われてこの記事は結ばれています。今日の記事って一体何を語ってるんでしょうか。最後のこの結びからすると、この湖での出来事というのはさっきのパンの出来事と関係がありそうなんです。でもどこがつながるんでしょうか。見たところパンを食べてお腹がいっぱいになるというのと、嵐の中でシエスが近づいてきてくださる、どこに共通点があるのかと思わされます。共通点はです、憐れみの主が確かに弟子たちに近づいてそのただ中に立ってくださる、そして子に悩んでいる弟子たちを気遣い共に歩んでくださるっていう、その点がパンの出来事とこの湖の出来事に共通してるんです。パンの出来事の時にはシエスのなさりを見た群衆が、この方は自分に都合よくパンを増やしてくださる方だと思ってシエスご自身に思いを向けるんじゃなくて、シエスの能力だけに思いを向けました。しかしシエスはけれどもシエスはご自身にパンの量を増やす力があるから、それを活用して群衆に役立ってくださったのではありません。本当に必要なものが欠けている人たちを憐れんで、その姿勢を持って人々に仕えてくださった結果、そこに起こっていた上の問題が解決に向かったということが言われているんです。今日の記事にしてもシエスは風を治める力があるからそれをなさったというのではないんです。子に悩んでなかなか目指す方へたどり着けずにいる弟子たちを憐れんで、その行くべき方角をこちらってお示しになろうとしました。しかし恐れに取りつかれている様子を見て、親しく御言葉を語りかけ、不安と恐れを解きほぐし、それでもその言葉を信じられない弟子たちに船に乗り込んで、確かに私はあなたと一緒だってそう伝えてくださったんです。で、こういう二つの記事が続いている、聖書の中でこういう二つの記事が続いていることを聞かされながら考えますと、私たちもです、いつもそういう主イエスキリストに伴われ寄り添っていただいて、それぞれにこの地上の信仰生活を過ごしているのではないでしょうか。私たちは決して自分の心の中にある自分の思いに支えられて生きているんじゃないんです。あるいは自分の思いを思い起こさせてくれる何かの情報さえあればそれで足りるというのでもないんです。本当に主イエスキリストがこの教会生活の中に共に歩んでいてくださる、そして主イエスキリストが私たちに御言葉をかけ、私たちを慰め励まし勇気づけて、あなたはそれでもここからもう一度生きていいのだとおっしゃってくださる、主イエスが実際に身体を持って私たちに語りかけてくださり、そしてまた実際に見てを持って私たちを支え共に歩んでくださる、そういう方が確かに私たちの教会のただ中に来ておられ、礼拝を通して親しく語りかけてくださるんです。私たちはそういうこの主イエスキリストに出会わされ、そして主に伴われ御言葉に慰められ勇気を与えられて、ここからまたそれぞれに与えられている人巡りの生活へと送り出されていきます。ですからこの礼拝というのは私たちにとってかけがえがないんです。他の手軽な手段で代用できるようなものではありません。家を出るのが危ないと思われるから、テレビ中継みたいに家と教会を結んでこの礼拝の様子が見えればいいってそう考える人がいないではありません。しかし実はテレビで、いろんなものを見るというのはあくまでも画面の話に過ぎないんです。今私たちがここで共におられる主イエスキリストと、時を一緒にして、そしてその御声を聞いて私たちもここで主イエスキリストの御業を賛美をする、そういう仕方で神様が確かにこの私の上に顧みを与え生かしてくださっているんだ、そのことを確かにされながら私たちはそれぞれに与えられている地上の生活を歩んでいきます。憐れみの主が 実際に私たちのただ中に歩んでくださって、慰めと励ましを与え、あなたはなおここから歩んでいいのだと呼びかけてくださいます。その主から力をいただいて、私たちはこの主に清められたものとして新しい人巡りの生活へと押し出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストが風へ向かい風に子に悩む弟子たちのもとを訪れ、弟子たちと本当に近しく交わり、御言葉をかけ支え励ましてくださっている記事を聖書から聞かされました。この晩の風は幾分が強かったようですが、しかし波が船に打ち込んできて転覆しそうなほどの嵐ではなかったように感じます。しかしそれでも子に悩んでいる弟子たちをご覧になり、主イエスキリストが深い憐れみを持ってこの船を訪ねてくださり、そして神様の慈しみを受けている一人一人であることを教えてくださりながら、なお船を先へ進め、弟子たち一人一人をそれぞれの行き着くべき方へと持ち運んでくださることを聖書から聞かされ、感謝をいたします。どうかそのような主イエスキリストが実際に私たちの生活の中に共に歩んでいてくださり、私たちを支えてくださることを知らされながら、この主を賛美し、神様あなたのなさりように感謝を持って与えられている日々の生活に心を込めて向かっていくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちは今それぞれに与えられている生活の中のこの日この場所に集められ、主イエスキリストによって使えられながら、また今日からの生活へと送り出されていきます。どうかこの交わりを通して、あなたが確かに私たちを慈しみ、私たちに力を与え、慰めを与え、私たちがあなたの民の一人として歩むように導いてくださっていることを知るものとさせてください。主イエスキリストの御言葉から慰めを与えられ、あなたの力をいただいて、私たちがそれぞれの持ち場での働きを精一杯に歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、このお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。